はコルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いしますということで、
はい、
4月もね、
うん、
もう数日経ちまして、
はい、
年号の発表とかで、
うん、
いろいろ盛り上がってる、
はい、
今日この頃ですけれどもね、
はい、
うん、これがまあ一つのね、
うん、
時代の変わり目なんて言われるところでね、
うん、
うん、それで、
うん、
よく時代の変わり目とか、
うん、
という時にあることが2つ、うんう
ん、はい、
まず今まではどういう時代だったかを振り返る、
はいはい、
で今後の時代の予想、
うん、
っていうところで皆さん盛り上がるんですよね、
うん、
ここでね、
うん、
ちょっと立ち止まって皆さんに考えていただきたいのが、
うん、
今後の予想とか、
うん、
ね、
うん、
そういうのって、うん、あんまり実は気にしなくていいんですよね実はそこにあんまり注目しなくていいんですよね、
うん
うん、だから今後こういう時代になるから、
うん、
こういう風に生きていかなきゃいけないんだとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか、
うん
うん、で確かに時代とともに変わっていくものもありますよね、
うん、
その我々の小さい頃はパソコンというものがなかったりとか、
うん
うん、さらに昔はテレビがなかったりとか、
うん、
ね、
うん、
その時その時に応じて出てくるものは確かにあります、
うん
うん、携帯電話もそうですよね、
うん
うん、で必要なものっていうのは、
うん、
自分で、
うん、
ちゃんと分かるんですよ人間って、うんうん、自分に必要なものは、
うん
うん、なので、
うん、
あこの先これが必要なんだなんて無理してね、
うん、
何かは急に取っかかる必要もなく、
うん
うん、でそもそもこれを聞いてる人はもう分かるかなとは思うんですけど、うん、我々がやってることっていつの時代にも左右されないものじゃないですか、
うんうんうん、
原理原則じゃないですか、
うん
うん、時代が変わろうが何が変わろうが絶対に変わらないものってあるじゃないですか、
うん、
で我々はそこから言ってるじゃないですか、
うん、だからね、
うん、
その原理原則を知ってるから、
うん、
あの時代に振り回されないし、
うん、
時代に必要なスキルって、
うん、
あの習得することも簡単にできるのよね。
そうそうそう、
うん、あの原理原則で動くからこそ、それこそ今の時代だったらパソコン、
うん、
必須です。で必須だからこそ勉強しなきゃいけないんだけど、
うん、
その勉強っていうのが楽になるんだよね、
うん
うん、だけどロボット思考の人たちって時代についていこうとして、
うん、
そのパソコンだったらパソコンを勉強しようとするじゃない、
うん
うん、だから自分は苦手だとか、
うん、
得意だっていう意識が出てくる、
うんうん、そうなんですよね、
うん
うん、
でもリアルクリエイト型っていうかリアルクリエイターは、
うん、
そういうところでも原理原則で動いてるから、そういう次元での動きじゃないのよね、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、だから時代に必要、パソコンが時代に必要ですってなった時に、
うん、
すごく楽に習得できるっていう、
うん
う
ん、
もう思考回路ができちゃってるんだよね。
そうそうそうそうそう。ですから、
うん、
あのこのご時世にもパソコンを必要としてしてない人たちもいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから自分に必要なものが分かる、
うん
うん、で自分の行きたい道、行きたいところへ行くために必要なものは自分でちゃんと習得する、
う
ん、
そう、
うん、その原理原則があるので、
うん、
あのねリアルな人はね、
うん、
絶対時代に振り回されないんですよ。
そうそうそうそう。
で
ただ、
うん、
ただねロボット思考の人たちって、
うん、
あなたの立場だったらそこ知っとかなきゃいけないよねっていうのも、
うん、
あのロボット思考のエゴで、
うんうん、
自分には不得意だからって言って絶対避けようとするのよ。
はいはいはい、はい、言ってること分かりますよ。
そこの、うん、なんていうの境目が分からない。
ああはいはいはいはい、はい、
うん、だから自分でその境目が気づかないから、
うん、
おかしなことになってるのよね、
うん、
で同じことを言ってもロボット思考型は絶対にそこを拒否するから。
同じことを言っても
そう、今のこの言葉を言っても、
うん、
ロボット思考型はいや私には必要ないの
はいはいはいはい、うん、うん、だからロボット思考型の人とリアルクリエイト型の人で、
うん、
そのそもそもが違うので、
そう、
うん、で自分が必要だなと思うと、うん、自然と必要なものは、
うん、
自分でやっていきますから、
うん
うん、リアルな人はね、
うん、で その環境が与えられたりするのよね、ちゃんと。
そうそうそうそうそう、
うん、逃れられない位置に来てるのにもかかわらずチャンスも与えられてるにもかかわらず
、ええ、
最後まで拒否する、
うん、それはロボット思考型ですよね、うんうん、だからリアルクリエイト型の捉え方からすると、うん、ちゃんと用意はしてくれてるこの宇宙、うんうんうん、宇宙が、
う
ん、あ、ということは今これなんだなと、
うん
うん、っていうふうに分かるわけですよね、
うん
う
ん、
もうそういう、だからそのさっきも言った時代っていうところでいくと、
うん、
もうさらにエネルギーが済んだ時代になってくる、
うんうんうん、
これだけは言えると思うので、
うん、
で自分がやりたいこととか、
うん、
自分が進みたいところに行くのであれば、うん、もっと行きやすくなる、
うん
うん、で的確にやそれを進めるには、
うん、
そのリアル事実だけを見る目をしっかり養っておけば、
うん
うん、であとは自分のエネルギー次第でこれは何とでもなる。だから逆にね、そういう人にはやりやすくなる、うん、生きやすくなる、とても、
うん
うん、だから今、まあ、そのさっきも言った時代の流れじゃないですけど、
うん、
副業とか何とかも出てきてるじゃないですか、
うんうんうん、今副業をやってる人多いですよね、
ねえ、
うん、だってもうそういう時代の流れになってきてるから、
そうそうそうそうそうね、
うん、
うん、だからこそそういう人たちも、
うん、
ね、どんどんあの成果上げてる人、私の友人でもいますけれども、
うん
うん、
だけどそのロボット思考でやっちゃうと成果は出ないし、
うん、
時代が今副業の時代だからって言ってそっちに行っちゃう、
そう、何かいい副業がないかと探してしまうというね、
うん、
うん、そうなるとちょっとロボット思考型の方に行くので、どんどん大変なことになってくるっていうことなんですよね、
うん
うん、でその時代に左右されない、
うん、
そのシステム、
うん
うん、そこさえしっかり押さえておけば、
うん、
あの何にもビビる必要もないですし、
うん
うん、怖がる必要もないですし、うん、あたふたする必要も実はないんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
あのこんな時代になりますよ、あんな時代になりますよって不安になったり喜んだりとかっていうのはね、
うん、
あのちょっとこのリアルな視点から見るとね、
うん、
あのお祭りしてるみたいなもんですよねサッカー優勝とかね、
そうそうそう、
うん、プロ野球の優勝とかね、
うん、
あれにちょっと似てますよね、
うん
うん
うん、だからなんていうの、その場限りの感情、うん、っていうかその楽しさがあればいいっていうような感じ、
うん、
うん、だから身になるものっていうか、うん、現実に対してっていうものじゃないのよね、
うん、そうなんですよね、
一瞬の暇つぶし、
うん、だから結構テレビではね、うん、あのこんな時代になりますよ、あんな時代になりますよ的なのもよくやってるらしいんですけれども、
うん、
実はそこにあんまり振り回される必要はないんですよね、リアルな人は
振り回されてないよ ね、
ね、
だから聞いてる人も振り回されてる人は少ないのかなとは、
うん、そうでしょうね、
うん、
もう自分のやることだけに集中してるでしょうし、
うん
うんうん、やりたい道に進んでるでしょうし、
うん
うん、でたまにね、
うん、
本当にリアルを見えてない人は、
うん、
ちょっと変なこと言ってくる人もいますよ、今の時代そんなんとか
、
うん、そういうの相手にしなくていいですから、
うん、それこそ事実っていう世界見たら、
うん、
不況の時にあのなんていうの、成長、急成長する会社っていうのもあるし、
うん、
あの景気がいいからって言ってあの全部の企業がね成長を上げてるわけでもないし、
そうですそうです
倒産する会社もあるし、
うん、そう、実はそうなんですよ、
うん、
で今景気がこうだからとかっていうのはあの、うん、考え方が逆なんですよね、ロボット思考型の方の、
うん
うん、自分がこうありたい、こうしたいから、うん、こういう人生を送りたいからで作っていくのがリアルな作り方なんですよね、
う
ん
う
ん、だからそこさえ押さえておけばね、
うん、
でこれが変わらないものじゃないですか、
うんうん、
人間の中でも、
うん
うん、で その自分はこういうことをやりたいんだ、長年や思い続けたものも変わっていなければ、
うん、
それは多分変わらないものなんでしょう、うん、でいずれやる時が来るでしょうよって、
うん
うん、でその会社とかでもね、
うんうん、
まあ管理職の方でも、
うん、
そのね十分なスキル、仕事のスキルを持ってらっしゃる方っていっぱいいるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれを活かせずにね、
うん、
ちょっと檻に入れられてるというか会社によってはね、
うん、
僕ちょっとそういう人に何かお会いしたことあったんでね、
うん
うん、そういう人にはちょっと自分でもなんかできるスキルあるんじゃないですかっていう話もしたことは何回かあるんですけどね、
うん
うん、ねえ、
まあ時代が時代だけにね、そういう時代の流れっていうとそれはすごいチャンスのある時代だし、
そうそうそうそうね、
うん、それこそどんな人でも、うん、一般の人でも、
うん、
今チャンス、全てがチャンスじゃない、
うん、別にこのお金っていうわけじゃないですけど、うんうん、ちょっとそういうなんか、
うん、
ね、
うん、
なんていうんですか、インスタとかなんか上がってきますけど、
う
んうん、例えば主婦でいくらもらう月儲けてますとか、ね、あの主婦でも起業とか、 なんかもうな何でもやろうと思えばね、
うん、
そこに行ける時代でもあるんですよね、
うん、
だからこそそのなんていうんですかね、リアル事実がすごく楽しめる時代になってきた、
うん、
っていうふうに思えるんですよ、
うんうん、
でそのリアル事実がすごく楽しめる時代にどんどんなってくる、エネルギーが済んだ時代になってくるっていうことは、
うん、
逆にちょっとロボット思考の方々がちょっと大変かなと
振り回される、
申し訳ないですけどね、これちょっと、うんうん、これもちょっとお伝えしておきたいなと思ってね、
うん
うん、例えばあのまだ言われているブラック企業とかなんてあるじゃないですか、
うん、
その労働時間長いわ、休みはないわ、
うん、
賃金は低いわとか、
うん
うん、でそういうところはね、さらに拍車がかかるんですよね
うん、
ちょっと暗い話で申し訳ないですけど
うん、
うん、
もう動いてる場所があの原理原則じゃなくって、
そうなんですよね、
なんか目の前の欲求に駆られた動きっていうか、
うん、そうなんですよね、だからシステムすらちょっと見直すことも難しくなってるっていう、
うん、
一生懸命その場しのぎで頑張ってるところっていうのもまだまだあるので、
うん
うん、でやっぱりそういうところでね、
うん
うん、働いてる方は結構大変な思いされてる人もいますし、
うん
うん、かといって、
うん、
その大きい会社でも、
うん、
あのその人が満足しているかっていうと決してそうじゃない人も多かったり、うん、もっとこうしたいとか、
うん、
あの例えば全体像が見えてる人に限ってですよ全体像が見えていてもっとこうした方が会社が成長するんじゃないかとか、
うん、
って思うようなスキルのある人であればね、
うん、
あのそこに留まっている必要もあるのかどうかって考えれる時にもなりましたからね、
うん
うん、
なんかいろいろ選択肢が増えてきて、
うん、
できることもチャンスもいっぱいあって、
うん、
あとはそれを活かせるかどうかっていうところですよね、
うん、でそれを活かせるかどうかっていうことになると、
うんうん、
結局また話が戻ってきて、
うん、
リアルを見れてる人なんですよね、
うん
うん、
そう、でそれこそあの流されてる人が多いじゃないですか、
うん、
でこの先どうなるかっていう、
うん、
その予測、
うん、
予想っていうところを、
うん
が大切っていう人がいっぱいいて、
本当にあれなんででしょうね。
で原理原則が大切なんだっていう人の数が圧倒的に少ない、
うん、
だけど成功している人っていうか、あの自分の目的にちゃんと掴んでる人っていうのは確実に原理原則を知ってる人じゃない、
うん、システムを使ってる人ですよね、
うん
うん、そこがねあれですよね、
うん、
もう命運を分けてるとこでもあるん で、
そうで、うん、皮肉なとこだよ ね、
ね、本当にやっぱりね、僕ねすっごくね、うん、単純なとこから来てると思うんですよ、
うん、
その例えば予測が当たった人がすごいとか、
うん
うん、ね、
うん
うん、その 別に預言者なんて言うわけじゃないですけど、そんなもんだからみたいな世界に入っちゃうんですよね、私はね。
まあ暗い話になって申し訳ないんですけど、
はいはいはいはい、
今地震に怯えてる人もいっぱいいるのよね。南海トラフがいつ来るかとか。
ああ、その地震ですね。
そうそうそうそう、はいはい、でそういうサイトもいっぱいあるわけよ、うん、予測しているサイトが、
うん、
でその情報を見て右往左往してる、
うん
うん、だけど、
うん、
逃れられる人って、
うん、
ちゃんと逃れてるんだよ
ね。そうそうそうそう、だからね僕思うのは、
うん、
あの手の地震の予想とか予測とかあるじゃないですか、うん、危機管理にはいいと思うんですよ、
うんうん、でも危機管理で終わってる人はいいんだけど、
う
ん、それ以上に不安と恐怖で毎日寝れないとか、
それはちょっと与えすぎですよね不安と恐怖をね。
そう、
うん、
だけど面白い話があって、
うん、
ここ金沢ですよね、
うん
うん、石川県なんですけど、
はい、
ここで、もう 10年以上か前かな、
うん、
に能登、で地震があった。
あ、はいはい、ありましたね、大きいの、
うんうんうん、
厳密には輪島の方です、
うんうん、で被害っていうところでは石川県はそんな被害はなかった。あ、石川県じゃない、金沢っていうところは被害、うん、うちもそんな被害はなかったんだけど、
うん、
面白いことに、
うん、
私たち一家その日ハワイにいたんです
そういうのありますよね。
あるあるあるある、
うん、
うん、そこまで大きくなったらなんか知らないけど、もう楽しいところで勝手に動かされて、
うん、
あ、無事だったみたいな、
うん、
で、
う
ち帰ってみたらいろいろ結構掃除はしなきゃいけなかったんですけどね。
はいはいはいはい、うん、
うん、
だからその予想以上にね不安を持つと、うん、それもエネルギーになっちゃうんで、
うん、
そこは気をつけていただきたいなと思いますよね。
そう、
うん、
その言葉によって、
うん、
自分自身がその呪縛にはまってしまうんだったら、
うん、
見ない方がいいのよ。
そうなんですよ、うん、
でそれこそエネルギーで生きるようになれば、
うん、
なんとなくね、
うん、
分かるっていう感覚を持つ人もいるし、
うん、
私みたいに、
うん、
そこから強制退避させられる人もいるし、さまざまな形で起こってくるので、
うん、そうなんですよね、
うん、
本当にこう災害って言っても、
うん、
一つ災害があった時に、うん、怪我をする人もいれば無傷な人もいる、
うん
うん、だからこれはね本当に何とも言い難いんですけどね、
うんうん、で確実にそこで寿命っていう人もいるんですよ、
うん、そうです、
うんそれはもう逃れられない運命っていうところもあるので、
うん、
だったら、ね、それこそそれまでの日にち、
うん、
楽しく遊ぶとか、
そう
思いっきり後悔しないように生きるとか、
うん、だからちょっと暗い話ついでに行くんですけど、うん、人間って自分が死ぬとは思っていない。
あ、よく言いますよ ね、
ねで何かの病気になって余命を宣告された時に初めて命というものを知るみたいな話であるじゃないですか、
うん
うんうん、
でそれによってまたそれをがきっかけで治ってし、
うん、
いく人もいれば、
そうです、
本当に余命というか寿命か、
うん、
っていうところで亡くなる方もいる。
そうそうそうそう、だから結局のところ、
うん、
一つだけ言えるのは、
うん、
死んでない人はいないということなんですね
で確実に寿命はあります
そうです
死にます、
うん、なのでそういう論点から見ると、うんうん、そういう視点から見ると、うん、結局この3次元で生きてる間に何を経験したいか、
うん、
どういうことをしていきたいか、
うん
うん、でどういう人であり続けたいかとか、うん、やっぱり極論そこになるんですよね。
そう、
うん、で確かに時々では、
うん、
いろんなこと起こりますよ、
うん、
急にその仲いい人が亡くなっちゃったとか、
うん
うん、でそれもやっぱりこの3次元の中で、
うん、
我々が肉体を持って生きていける中で体験できる一つのものでもあるんですよね、
うん、
その悲しさであったり寂しさであったり、
うん
うん、で そういうのももちろんゼロにはならないですけども、うん、やっぱりそのリアルに、
うん、そうだから生きるっていう方向性を持った人って、
うんうん、
その寿命まで寿命がある、うん、必ずなくなる、
うん、
じゃあその間に自分がどうやって生きるかっていうことを考えてる人って、
うん、
大体この原理原則っていうところで、
うん、
自分の人生を全うしたいって思うのね、
うん
う
ん、
でもその寿命が怖くってそこから逃げたいっていう人が、
うん、
運とか、
はいはいはい、
予測とかっていうところに行ってしまう、
うんうんうん、そうですよね、うん、
まずそこの受け入れから始まるよね、
うん、そうなんですよ、
うん、
だからそのバーンと人生観が変わった時、
うんうん、
っていうところで言えばその私コルクさんの場合は、
うん、
ね、ちょっと病気をしたり、
うん、
なんだかんだとあって、
うん、
で本当に自分が死ぬんじゃないかとこれやばと思って、うん、そういう時もあったりとか、そういう時になんていうんですかね、さらにリアルな世界に入っていくんですよね、
うんうんうん、本当 の, その自然の摂理っていうところの見させられるというかね、
そうそうそうそう、
あ、いずれ死ぬんだなみたいなものだったりね、うん、
コルクさんね結構ね体丈夫な方だったんでね、
うん、
ある時ドーンと来た時に、
うん、
本当にびっくりしましたね、もう人生がひっくり返るくらい、
うん
うん
うん、
それでさらにリアルな目が、
うん、
逆に冴えてきたというかね、
うん
うんうん、でいっぱいねいらないものが外れるんですよ、ああいう時ってなんでこんないっぱいいらないもの持ってて、
うん、
そりゃ重たいわエネルギーがと、
うんうん、だけどまたねエネルギーが曇ってくると、
うん、
また昔の自分に戻るんだよね、
そうなんですよね、
うん、面白いよね人間って、
本当に面白いですよね、
うん
うん、
それこそ目の前の死っていう、
うん、
確かに、
うん、
自分自身が明日生きてるかどうかっていう確証って、
うん、
どこにもないのよ、
うん、
誰一人、
うん、本当にそうなんですよね、
うんうん、それこそねえまあ今元気だから病死っていうことは考えられないけど、
うん、
交通事故もあるかもしれない、
うん、
何が起こるかわからない、
うん、
ねえ、
うん、
明日生きてるかどうかわからないっていうのは全員が同じなのよね、
うん、そう
だけどあるように思えてしまう、
うん、
1週間後1年後10年後があると思ってる
そうだからさっきの私の話じゃないですけど、
うん、
その時バタッと変わるんですよ ね,
ね
もうとりあえずやりたいことからやっていこうとか、
うんうん、だから人生観が変わる一瞬ですよね、
うん、だから何かをすごく先延ばしにするっていうことが、
うん、
その時あたりから随分なくなったのかなと、
うん
うん
うん、だから死ぬことが怖いっていうのは、
うん、
結構ないですよね、
うん、いずれ来るものだと、卒業式みたいなものであって、
うん
うん、これ語弊のないように聞いてくださいね皆さん、うん、いずれ肉体をから離れることは我々もう決まってるんで、
うんうん、だからいつ自分が死んでもいいかなっていうそのなんだろう満足感というか、
うん、
っていう視点で生きてるかっていうことなんだよね、
うんうん、そうう
ん、
でちょっと暗い話になってますけどもそのねどうせだったら、
うん、
ね伸び伸び思い切って、
うん、
自分のやりたいことをやって、
うん
うん、多少後ろ指刺されようが何しようがね
いやリアルクリエイト型は後ろ指刺されることはないですよ、うん、そういうものを選ばない、
いや限りませんよ、ロボット思考型ですよ、
あ、じゃあだからリアルクリエイト型でしょは、
うん、
その自分の夢っていうものを叶えようとして、
うん、
そのごめん後ろ指の定義が違ったのかもしれない、
はいはいはい、うん、いやだってちょっと変わったことすると後ろ指刺されるじゃないですか、うんうんうん、
ほらじゃなくてねロボット思考の後ろ指って、
う
極端じゃない。
はいはいはい、はい、もう話作られてますから ね
なんか法を犯していいのかとか、人の嫌がることしていいのかとか、うん、なんかそっちに行くからね。
そうそうそうそう、うん、だからそのね、まあ、後ろ指というのでもあれですけれども、うん、やっぱり他人の目を気にしすぎるとね、
うん、
もう何にもできなくなって、
うん、
でもこれをやりたいっていうところの葛藤がずっと起こり出して、
うん
うんうん、ただ集団でいることで安心するところもあるので、人間っていうのは、
うん、集団心理って怖いですよね、
うん、で、その例えば月々の給料もっと欲しい、
うん、
って思うとするじゃないですか、うん、でもそこにいると、
うん、
なんかどっか安心するんですよ。もっともらえてないやつの話をしたり、もっともらえててもダメになったやつの話をしたり、だから集団心理でそこにずっといてしまう、
うん
うん
うん、
でね、なんかもし自分が進みたいところがあるのであれば、そういうのもちょっともったいないかなと、
うん
うん、だから動いてる人も動いてますからね、今のこの時代にもすでに、
うん、
リアルな人は本当にリアルに動いてます、
うん
うん、
だからリアルクリエイターってどこにいようと、あのね、変わらないのよね、
うん、
だけどロボット思考っている場所によって変わるのよね、うん、自分が。
そうなんですよ、そうなんですよね、
うんうん、
だから逆に大変なんですよね、
うん、だから付き合う人が大事っていうのはロボット型、
うん、
ロボット思考型は本当に周りによって変わるから、
うんうん、
でもロボット思考型の中にクリエイターが、リアルクリエイターがいると、
うん、
我が道を行くっていうふうに、
そうそうそうそう、
捉えられて、
うん、
ね、大変だったりするんだけど、
でもリアルクリエイター側からの目から見ると、うん、説得力ないですからね、ロボット思考型の話との話してることは全くもって
、ま、だって感情論だもの
ねえ、
うん
うん、
だから原理原則の話なんかし始めたらさ、本当、うん、面白くないっていう顔するのよね。
そうそうそうそうそう、
つまんない顔するのよ、
うん
うん、だからなんていうの、リアルクリエイト型だけで集まると、
うん、
すごいその、 原理原則とか、
うん、
もう、 こうなったらこうなるよねっていう話で構成されてるから、
うん、
すごく充実してるのよ、
うん、それで楽しいんですよね、
うん
うん、本当に
そう。だけどそこにロボット思考型が入ると、
やっぱりロボット思考型の人の、
うん、
話の持っていき方がこう見栄であったりとか、なんかそういうものが優先してるんで、うん、リアルじゃないんですよね全然。
そう、うん
うん、
でじゃあこの話に対してどうなのって言ったら、うん、楽しいとかなんか感情論になる。
そうそうそうそうそうそう。
分かるか分からないかっていう話にもなったりとか。
うん、
うん、だから進まないんだよね。
うん、
でリアルクリエイト型でそうやって話してると話が次から次へと展開していって。
うん、
行く先が見えるとか、
うん、
あ、これすればいいんだ、あれすればいいんだ、うん、あ、じゃあここに足りないものこうだよねみたいな、
うん、だからさらにバイタリティが溢れてくるというかね、
うん、
うん、
そう、すごく面白いんだけど、
ね、だからね、
うん、
リアルクリエイター型の人はね、これからどんどんまた面白い人生を送っていくのかなって、
うんうんうんうん、そう、話の内容も変わるし、
うん、
生きるっていう視点での会話だから、
そうそうそうそう、ね、
うん、すごく楽しくなる、
うん、ね、
そう、
ということでね、
はい、
もうこれからも楽しんで、
はい、
この人生を生きていきましょうということで、う
ん、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。